Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 2, verses 25 to 27.
ルカの福音書2章25節から27節を見てください。
Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him.
その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。
It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ.
また、主のキリストを見るまでは、決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。
Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required.
彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきた。
The title of today's message is Wise Simeon.
今日のメッセージの題は賢者シメオンです。賢者、賢い者、賢者シメオンです。
Today we are going to look at Simeon, an elderly saint who lived in Jerusalem and prophesied over Jesus.
今日は神をフォローした高齢の聖人シメオンを見ていきます。彼はエルサレムに住み、イエスのことを予言した人です。
The name Simeon means God hears.
シメオンという名前の意味は、神は聞かれるということです。
And also, one of the 12 sons of Jacob was named Simeon.
実は、旧約に出てくるヤコブの12人の息子のうちの一人がシメオンという同じ名前だったんです。
Let's look at Genesis 29, verse 33.
では、そのことを創世記で見ます。創世記、旧約の一番初めです。29章33節。
She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, Because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too. So she named him Simeon.
彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださった。と言って、その子をシメオンと名付けた。
Leah felt she was unloved by Jacob, so she called out to the Lord.
ここに出てくる彼女、レアは、夫のヤコブに愛されていないように感じて、主を呼び求めたんです。
When God gave her another son, she named him Simeon because God had heard her prayers.
すると、神がまた彼女に息子をくださったので、ああ、神は自分の祈りを聞かれたという意味のシメオンという名を子供につけたのです。
The Simeon in today's passage prayers were also heard by God.
今日の御言葉に出てくるシメオンに対しても、実は神は彼の祈りをちゃんと聞いてくださっています。
But more importantly, we see a man who listened to God.
ただ、 今日のこのシメオンは神が彼の祈りを聞いてくださったということ以上に、この人は神の言われることを聞くことができた人であったということなんです。
So I guess we can say that this man and God truly conversed, and through this he lived a wise life.
このシメオンという人物は真に神様と語り合って賢い生き方ができていたと言えるのではないかと思います。
There are four ways that we can live wisely, which we can learn from the record of Simeon in today's passage. So let's look at them now.
今日の御言葉のシメオンの記録から、賢く生きる4つの道が示されています。それではそれらを見ていきましょう。
Firstly, Simeon lived according to God's ways.
一つ目、賢く生きる道の一つ目、神の道に従って生きる。神の道に従って生きる。
The second part of verse 25 says, Who was righteous and devout?
今日の御言葉の25節に、この人は正しい敬虔な人でとあります。
The first thing that is mentioned about Simeon is how he followed God's ways.
シメオについてまず書かれてあることは、彼がいかに神の道をフォローした人物であったかということです。
Obviously, the way he lived was noticed by and had impact on others.
彼の生き方が人々の目に映り、そしてインパクトを与えたことは明らかです。
It was also noticed by God because God chose to reveal things to this man.
彼に対し、神様が御心を示されているのですから、この人物の生き方は神様の目を捉えていたわけです。
This is not just following a set of rules to the letter. Rather, it's about having a heart which loves God and out of which naturally flows obedience.
こういうことというのは、ただ文字通り決まりを守るということではなくて、心の内から自然と神に従っていくという神を愛する心を持っていることによるものなんです。
John 14:23.
ヨハネの福音書14章23節。ヨハネの福音書14章23節。
Jesus replied, "If anyone loves me, He will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him."
イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。
People who love God will have an impact on those around them.
神を愛する人が周りにインパクトを与えます。
When we live out the kingdom value of loving our enemies, people take notice.
敵を愛するという神の御国の価値観を持って生きる人が人々の目を留めるんです。
The world's ways is to take revenge, which creates a never-ending cycle of violence.
この世の道というのは復讐です。それが終わりのない暴力のサイクルを作るんです。
God's ways break the cycle of violence and impact others even outside the cycle.
神の道はこのサイクルを壊し、このサイクルの外にいる人々にまでインパクトを与えていくものです。
Following God's ways also brings God's presence into your life.
神の道をフォローするという意味は、あなたの人生に神様が共にいてくださるということです。
You are never alone when you follow God's ways.
神の道をフォローするとき、あなたが一人ぼっちになることは決してないんです。
Amen. The second thing we can learn from Simeon is that he lived with an eager expectation of the things of God.
賢く生きる道、二つ目です。神の御業を期待して生きる、期待です。神の御業を期待して生きる。
The third part of verse 25 says, He was waiting for the consolation of Israel.
25節に、今日の御言葉の25節に、イスラエルの慰められることを待ち望んでいたとあります。
The Greek word translated in the NIV as waiting is prosdeomahi.
ギリシャ語の新改訳聖書には、この待ち望むという言葉がプロステオマヒとあります。
It means to await with confidence and patience.
これは自信と自分に信頼、自信を持つの、自信と忍耐を持って待つという意味です。
In Green's literal translation, it is translated as eagerly expecting.
このギリシャ語を英訳にした本、グリーンズ・リテラル・トランスレーションという本には、熱望することと訳されています。熱望すること。
So it could be said that Simeon has a strong faith in God, that he lived in hope of the promises God made to Israel.
つまり、シメオンは神への信仰を強く持ち、神がイスラエルに約束された希望の中を生きていたと言えると思います。
Romans 8:23-25.
ローマ人への手紙8章23節から25節を見てください。ローマ人への手紙8章23節から25節。
Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons and the redemption of our bodies.
そればかりでなく、御霊の発泡をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。
For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all, for who hopes for what he has already has?
私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。
This is the core of what following God is all about.
神をフォローするということの中心が今の御言葉なんです。
The core is not to have good morals in this life. However, following God's ways, you will live righteously.
神をフォローするという中心が正しく生きるということではないんです。神をフォローするから正しく生きることになるんです。
It's not about prosperity on this earth, although sometimes God does bless materially His children to help them expand His kingdom.
この世での豊かさではありません。もちろん神はご自身の御国を広げるために神を信じる者たちを物質的な面で祝福されます。されたりもします。
The main reason we follow God is for the resurrection into a perfect immortal body and eternal life in God's presence.
でも、私たちが神をフォローする理由のその基本なの、基本にあるのは、私たちが この体がやがて朽ちない体となってよみがえり、神と共に永遠に生きるということなんです。
And living with this hope changes your life totally.
これがこの世で生きることを根本的に変えるんです。
Let's live with an eager expectation of our resurrection to eternal life.
永遠の神をフォローし永遠の命へとよみがえるんだという熱い希望を持って生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, Simeon heard the voice of God.
三つ目、賢い生き方の三つ目、神の声を聞く。神の声を聞く。
Verse 26, it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ.
今日の御言葉の26節に、また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたとあります。
Simeon heard the voice of the Lord.
シメオンは主の声を聞いたのです。
He was so attuned to God that he received a clear message from God.
神からの確かなメッセージを受け取れるほど神につながっていたんです。
We are not told the form this message came in.
シメオンに神のお告げがどういう形で伝えられたのかは分かりません。
It could have been an audible voice, a vision,or a dream, or even a thought strongly impressed on his mind.
神の声だったのか、幻だったのか、夢の中だったのか、それとも心に強く浮かばされた思いだったのか、わかりません。
However, we understand from these words that the message was clear to him, and it was clear to him that it was from God, and he saw it as his life's work to fulfill the word he had received.
でも、分かることは、確かにシメオンには神からのメッセージがあったこと、そしてまさにその神のメッセージが成就される神の御業をシメオンは見たということです。
First Corinthians Chapter 2, verses 9 to 12.
では、コリント人への手紙第1、2章、9節から12節を見てください。コリント人への手紙第1、2章、9節から12節。
We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. However, it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him.
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
But God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.
神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。
For whom among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God.
一体、人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように、神の御心のことは、神の御霊のほかには誰も知りません。
We have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us.
ところで、私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって、神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。
We who are in Christ have the Holy Spirit. The Holy Spirit reveals to us God's voice.
キリストにつながっている私たちは、神の声を示してくださる聖霊を受けているんです。
Unfortunately, not everyone is in tune with the Holy Spirit because they continue to hold on to things of the world.
ただ残念なことに、この世のことに執着してしまって、聖霊に心を集中していない人たちがいるということです。
It's only as you, with the Holy Spirit's help, put to death these fleshly, worldly things that the voice becomes clear.
ただただ聖霊の働きによってのみ、この世の肉のものを捨て去り、そして神の声がはっきりと聞こえるようになるんです。
Romans 8:13-14.
ローマ人への手紙8章13節14節。ローマ人への手紙8章13節14節。
For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。
Because those who are led by the Spirit of God are the sons of God.
神の御霊に導かれる人は、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
If God's voice is not clear in your life today, either there are some sins in your life that you have not repented from, or you haven't yet come to Christ.
あなたが、あなたの日々の生活の中で、神様の言われることがはっきり聞こえないのでしたら、それはあなたの中にまだ悔い改めていない罪があるか、またはキリストにつながっていないかのどちらかでしょう。
Today is the day to deal with it.
今日こそそのことを考えてみる日でしょう。
Repent, turn to God.
悔い改めて神に真から立ち返るんです。
He will forgive you and help you to change.
神はあなたを許してくださり、そしてあなたを変えてくださいます。
Stop trying to hold on to things. Let them go and be free.
何かに執着する心をやめ、それを解放させ、自由な身になってください。
Then you'll be able to hear his voice.
そうすれば、神の声は聞こえてきます。
The voice of God brings us real life.
神の声とは、本当の人生をあなたに示される声です。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, Simeon acted on the Spirit's prompting.
最後、賢く生きる道の四つ目です。それは、霊に促されて行動する。霊に促されて行動する。シメオンはそうしたのですね。
The first part of verse 27 says, Moved by the Spirit, he went into the temple courts.
今日の御言葉の27節に、彼が御霊に感じて、彼が御霊に感じて宮に入るととあります。
Simeon was so in tune with God and the Holy Spirit that he was able to act at the exact right moment when the Spirit prompted.
シメオンは神に深くつながっていたからこそ、霊に促されて、まさに正しい時、その時に行動することができたんです。
This not only requires listening to God's voice, but also fully trusting God.
これにはただ神の声を聞くだけでなく、完璧に完全に神を信じることが求められます。
His faith was backed by his actions, which enabled him to meet the Savior.
高齢であったシメオンが救い主キリストに出会わさせてもらったその背景には、シメオンの信仰があったんです。
Acts 8:29-31。
では最後の御言葉です。使徒の働き8章29節から31節。29節から31節。8章。
The Spirit told Philip, "Go to that chariot and stay near it."
御霊がピリポに近寄って、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。
Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked.
そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますか？と言った。
How can I? He said, unless I have someone explain it to me. So he invited Philip to come up and sit with him.
するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。
When we act on the Spirit's instructions, amazing things happen.
霊に導かれて行動を起こすとき、このような驚くことが起こるんです。
Usually it opens doors to share the gospel with others.
大抵は他人に福音をシェアするためのドアが開かれていきます。
I've seen it happen in Australia, and I've heard about it happening in many other places. When people get in tune with God, they go out and share the gospel with others in power.
私はそれをオーストラリアで見てきましたし、他の多くのところでも起こっていることを聞いています。人が神に深くつながっているとき、人は外へ出て行き、力強く福音をシェアできるんです。
Hearts open, people get saved, lives are transformed.
そして、人の心が開かれ、救われ、人生が変えられていくんです。
Do you want to see a move of God upon this nation?
皆さん、この国の人々、この日本の国の人々に、神の御手の動きを見たいと思われますか?
People are desperate and without hope.
この国の人々は希望をなくし、多くの人が心の拠り所をなくしています。
It's time for God's people to stop saying, Shogunai, there's nothing I can do about it, and start listening to his voice.
今こそ神を信じるこの国のクリスチャンたちが、どうせしょうがないよというのをやめて、神の声を聞き始めるように変わるべき時なんです。
This nation can be changed if God's people start listening to God's voice and acting in faith on the Spirit's prompting.
神を信じる者が神の声を聞くようになり、霊に促されて信仰を持って行動していくなら、この国は変えられるんです。
アーメン。